さて今週もお送りしていますザ・コーチユニバーシティクラブ、今日はですね4月1日から新たに稼働する高知大学医学部附属病院新病棟について、実際にその新病棟、これ第二病棟なんですが、そちらにお邪魔して詳しくご紹介していきます。今日は高知大学医学部附属病院の病院長でいらっしゃいます横山明人先生に、そんな第二病棟を案内していただきます。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ただこの模様を収録している本日はですね、あいにくの空模様ということで結構な土砂降りとなっていまして、実は私この第二病棟の屋上に新しくできましたヘリポートの真上から周りの景色の様子なんかもですねお届けしたいと思っていたんですけども、そのヘリポートに通じる自動ドアの前でお話を聞くということなんですが、ただこのドアもガラス張りになっていまして、先生景色は結構見えますね。
そうですね、見晴らしがいいですよね。
やっぱりこのヘリポートというのは緊急搬送されている患者さんであったりとか、そういった皆さんの搬送に使われるんですよね。
そういうことですね。
そんなヘリポートの隣、ヘリポートから屋内に入ってすぐ右手にはですね緊急シャワー室というものがありますけども、先生こちらはどのように使われるんでしょうかね。
大規模災害の時にですねヘリコプターで搬送された方が、東北なんかを見てますと非常に泥だらけだったりというふうなことがありますので、ここのシャワーを使ってきれいにして、でここはまあ普段使わないんですけども、ここで2つぐらいベッドを並べてですね緊急処置ができると、こういうスペースを作ってます。
さて先ほどのヘリポートを離れまして、1階分エレベーターに下に下って、ただここも未だに屋上では実はあるんですね。本当はですね天気が良ければそのヘリポートからスロープがねありまして、ここを下りながらお届けする予定だったんですけども、エレベーターで下ってまいりました。こちらにはですね自家発電設備があります。先生あれはどういった設備なんでしょうか。
はい、附属病院全体では7日間電力を賄えるだけの自家発電設備を、地上なんですけども整備しています。しかし不足の事態でそこから電力が供給できなくなった場合に備えて、第二病棟の屋上にも第二病棟で行われている手術などが中断することがないように、自家発電装置を設置しています。
ということは今僕が目の前にしているこの自家発電設備はあくまで予備ということなんでしょうかね。
そういうことですね。
でもこれがあることによって安心して手術も滞りなく行えるということなんですね。エレベーターでさらに1階下に降りてきました。こちら7階となっています。今お邪魔しているのがですねスタッフステーションのすぐ前にありますデイルームというところなんですが、先生このデイルームというのはどういったお部屋なんですか。
これは患者さんにくつろいでいただく場所ですね。患者さんとか患者さんの家族が、談話をしていただくようなところということです。
いやこちらですね入ってきてすごく特徴的なのがプーンと漂ってくる木の香りなんですよね。実はこのデイルームの部屋の家具や病室の椅子というのは高知県産の間伐材を使用しているということで、先生この木の香りだけでも落ち着きますよね。
そうですね、いい香りがします。
そして先生このお部屋デイルーム奥行きますとベンチがありますよね。このベンチ奥行きがたっぷりあるような気がするんですけども、どういうことなんでしょうか。
はい、これは災害時にはですねベッドが足りなくなる状態も想定しなくちゃいけません。それで、このベンチはベッドとして利用できるくらいの幅をキープして、でこのベンチの下に引き出しがございますけども、ここの部分には災害時に必要な水ですとかそういうふうな物資を保管するような仕組みになっています。でここをご覧いただきますと、ここを開けますとですね医療用のガスですとか医療用の電気の設備も置いてありまして、ここでも大災害時には診療ができるというふうな格好になっています。
そうなんです。壁面にですねスライド式の扉がありまして、これをねオープンしますとそちらには酸素と吸引と書かれたものがありますね。その隣にはコンセントがありまして、ここで治療もできるということです。本当にこういった設備も抜かりなくしっかり作られている、そんなデイルームなんですね。 そしてデイルームから少し中に進みますと病室が並んでおります。まずお邪魔しているのがこちら4人用の病室ということなんですけども、先生こちらの病室4床ベッドありますけども、それでも結構広めにスペース取られてませんか？
そうですね、従来よりはまあ3割ぐらい1人当たりの面積が多くなってます。
ですのでちょっとこう、まあ、ゆったりとした感じを受けますよね。そしてこちら実は間仕切りでプライベートも確保できるということなんですが、従来ですとこれカーテンだったりするんですけども、こちらはちゃんとしたこの木の扉ですよね。これには何か目的があるんですか？
そうですね、カーテンよりもですねしっかりした木の方がプライバシーが保たれるという、まあ、感覚的なもんですけども、そういうことからこのようなものを作ってます。
確かにカーテンだけですと遮音性なんかもねちょっと心配になってくるんですけども、こういったしっかりとした木の扉でしたらね、なんかそういったことも安心感が非常にありますよね。そしてこちら4人用の病室で僕がね一番びっくりしたのは、入ってきてすぐ右手にあるトイレ。普通こういった4人用の病室などでトイレがちゃんとついてるところってないですよね。
そうですね、まあ、今回は早期離床を促すというふうなこともあって、4人部屋であっても各部屋にトイレを設置しています。トイレまで長く歩かなくても部屋にあるっていうことがまあ重要だというふうに考えてます。
これもなんだか安心感につながりそうですね。続いては特別室 SS タイプ。こちらねかなり奥の方にありまして、ちょっと途中迷子になりそうだったんですけども、なんとかたどり着きました。一歩入ってびっくりしたのが、先生これ冷蔵庫とレンジがあるんですね。
そうですね、隣にはキッチンも小さいですけどあります。
キッチンが ありますね。流しとちゃんとコンロもありますね。電気コンロですね。
そうです、そうです。
そうですか、ここなんか本当にまさに一人暮らしできるという。ただそこからですねもう一歩奥に入ってくると、この応接セットは立派ですね。
そうですね、ちょっとした高級ホテルみたいになってますね
いや本当にそうですね、なんだか海外から大物 VIP が訪れた際に短期間過ごすような、そんな高級ホテルの一室のようなイメージがね勝手に僕はあるんですけども、さあそこで、隣にはですねベッドもあり、その奥には大型のテレビもありますし、そしてまださらに奥にはですねおトイレもあって、シャワー、その奥はあれバスタブですか？
そうですね、ゆっくりお風呂にも入れるということですね。
そうなんですね、いやいやここはですね僕は普通にお金払って泊まりたいぐらいの部屋になってますけども、いやこちらはやっぱり特別室 SS というだけありまして、非常にハイグレードなお部屋でした。さて7階からエレベーター降りまして今3階にやってきました。先生この3階はどういった階なんでしょうか？
はい、この階には周産母子センターと分娩室、それから産婦人科の病室があります。
あ、なるほど。確かに3階のエレベーター降りてからですね廊下をしばらく歩いてきたんですけども、扉とかですねいろんなところがこうピンク色になっているんですけど、それもやっぱりこう産婦人科をちょっとこうイメージしているものなんでしょうかね。
そうなんですね、はい、
なるほど。そして今その奥の方の部屋にやってきましたが、こちらはどういったお部屋でしょうか？
ここは NICU というところで、まあ、周産母子センターに含まれるところですけども、生まれたての赤ちゃんの集中治療室になります。でそちらのお隣が、ここを出た後グローイングケアユニットって言いますけども、少し成長された赤ちゃんの集中治療を行うところです。で従来この NICU が、6床だったんですけど、それが3床増えまして9床、それから GCU は8床から12床にベッド数が増えてます。で重症新生児の治療ですとか院内の出生児はもちろん、院外の方もですね治療の必要な新生児の受け入れの環境を整えて、まあ、高知県の周産期医療の充実を図るということで整備をいたしました。
あ、なるほど。じゃあこちらでは付属病院内だけではなくてそれ以外の病院からも赤ちゃんを受け入れるということなんですね。
そういうことです。以前にはそういう赤ちゃんが県外に移送しなければならないというふうな事態も生じましたけども、医療センターと私どもの大学にしかこういうところはないんですけども、今回ベッド数を増やすことで、まあ、そういうふうなことも県外に出すというようなこともなくなるんじゃないかと期待してます。
高知県内にこういう設備が充実するっていうのはやっぱり県民の皆さんにも心強いですよね。続いて2階へ降りてきました。先生、こちら2階全体は手術部ということなんですけども、こちらはどういった作りになってるでしょうね。
この部屋一番大きい手術室なんですけど、手術室は全部で10室です。でそれぞれの面積が旧来の手術室の 1.5 倍から2倍程度広くなりまして、当院でやっている腹腔鏡あるいは胸腔鏡などによる低侵襲手術ですとか、手術支援ロボット、まあ、ダヴィンチって言いますけど、そういう大型の機械を使う高度な手術にも十分対応できる広さを確保してます。
そうなんです。今その2階の手術室の中でも最も大きい9号室にお邪魔しているんですけども、先生確かにここは大きくて、あとモニターもたくさんありますね。
そうですね、これ患者さんの生体情報を見たりあるいは内視鏡の画像が見れたりするということですね。
そして先ほどですね、手術支援ロボットダヴィンチのお話なんかも出てきましたけども、手術で結構大型の機械を使うケースというのは多いんでしょうかね。
そうですね、最近は医療が高度化してきて大型の機械が入ることも多くなってきました。
でもそれだけやっぱりこれまで以上に高度な手術ができているということなんですよね。
そうですね、はい。
続いて同じく2階手術部の隣のお部屋にやってきました。先生、こちらはどういったスペースになっていますか。
ここは集中治療室ですね、 ICU と呼ばれるところです。従来私どもの病院は6床 ICU があったんですけども、その倍の12床に増えました。でスペースも大変大きくなっておりまして、パーティションで区切られたベッドが8床今見えますけども、一人一人のスペースは20平方メーターぐらいというふうに、ベッドサイドで処置や治療を行うためには十分な広さになってます。それから個室が4室あります。でここは減圧したり加圧したりできると、まあ、要するに感染症だとか、まあ、そういうのに対応できる個室になっているということですね。
さまざまなケースに対応できる集中治療室ということなんですね。
そういうことです。
そして雨の降り続く外にやってきました。今1階に降りてきております。救急の入り口、こちらからですね、外から中に入ってきて、先生ここにもですね、右手にはシャワーがありますね。これもやっぱり先ほどおっしゃられた理由なんでしょうかね。
そういうことですね。でここにも救急の処置室があります。でこちらは診察室が並んでますけども、大災害に備えるというふうな意味で、ベッドもたくさん置いてあります。
そして救急入り口から院内に入って廊下に出てきました。こちらではですね、先ほどデイルームで見たようなスライド式のドアがあります。先生、これも救急の処置ができるようなそういう設備なんですよね。
そうですね、大災害がもし発生した時には至る所で医療用のガスを使ったり医療用の電気を使って患者さんの処置ができるように、たくさんのそういった設備を設けてます。
目の前のソファーもですね、足は車輪がついてますけども、これも実はそういう救急の際にはベッドになるんですか。
そうなんですね、ここに置いてある椅子はベッドになります。であちらのさっきおっしゃった車輪のついているやつは可動式のストレッチャーになります。
なるほど、患者さんを寝かせたまま移動できるストレッチャーになるということなので、本当にこちらはですね、いろんなところに無駄なく工夫が、ね、なされているということがね、先生のお話からもよくわかりました。では引き続き横山病院長にお話伺っていきます。院長、先ほどはありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さあここからはですね、今回のこの新病棟第二病棟のその建設再開発の目的などにね詳しく迫っていきたいなと思うんですけども、まずはこの再開発を行った理由、その目的って一体どこにあるんでしょうか。
そもそもあの病院というのはハード面とソフト面が共同して初めてうまく機能するという特徴があります。でうちの大学病院はあのもう30年以上建設から経過しておりまして、まあ、施設の老朽化が進んでます。で、まあ、それに伴って必然的に機能も低下せざるを得ないというふうな事態を迎えているということで、まあ、そのハード面を解消するためには新しい病棟、それからまあ今回の再開発というのが必要になったということです。
先生、この再開発にあたってですね、特に今回力を入れた点、具体的にはどうでしょうか。
はい、あの患者さん あのアンケートなどからですね、患者さんのニーズに基づいてあの個室を増やす、それからまあいろんな面で患者さんの利便性を向上させるということが1点ですね。それからもう1点は急性期あるいはまあ周産期の医療を充実させるということで、ヘリポートもそうですし、先ほどご紹介した ICU や GCU などの増床もこの点ということになります。
そして今回のこの第二病棟の建設については、その東日本大震災から学んだ減災のための仕組みもいくつか取り入れられているんですよね。これ具体的にはどうでしょうか。
あの新しい建物そのものをあの、まあ、最近はよくあると思いますけども免震構造になっています。それからあの先ほどちらっと見ていただきましたけども、1階から屋上までですね、あの非常に緩やかなスロープを作っていて、もしあのエレベーターが全く動かないというふうな事態になったとしても、もちろんあの先ほどご紹介したようにあの非常用の電源ですとか、まあそういうのも用意してるんですけども、もしも動かなくなった時のために上り下りができるというふうな仕組みも取り入れてます。
確かに命に関わることですから、時間的な制約などもあるでしょうし、そういったことを間違いなくクリアしていかなければいけないという役目をね負っているこの病院ですから、もうそういうことをやっぱりどんどん取り入れてやっていかなければいけませんし、先ほどお話にも出てきましたスロープ、僕も今回はですねそこを実際に歩いて降りることはできなかったんですけども、非常に緩やかな傾斜になっていまして、その折れ曲がるところですよね、こうひっくり返すところ、こちらもですねちゃんとストレッチャーが、無理なく回れる、取り回せる、そういった工夫もね実はされていて、でその他にもですね細かな工夫っていうのは実は至る所になされているんですよね。
そうですね、あの先ほどご覧いただきましたように談話室あるいは廊下、そういったところでもあの非常事態の時には医療活動ができるように医療用のガスやコンセントを設けたり、それからあの最後出る時に見ていただきましたけども水害を想定した止水板を入り口に設けていたり、まあ、いろいろ細かいところで様々な工夫をしているということです。
そうなんです。こちらの付属病院はですね、その標高的に言いますと津波のその浸水の恐れはないとされてはいるんですけども、万が一を考えてですね、その1階の扉から水が入ってこないように止水板というものはですね、実は扉にね設けられていまして、これも本当に念の入れようがすごいなというふうにも思いましたけども、ここまでやってしっかり命を守っていく、そう考えるとやっぱりすごい工夫なんだなというふうにも思いましたね。では先生、最後になりますが番組をお聞きの皆さんに一言メッセージお願いできますか。
はい、この度あの新しい病棟が立ちましたけども、これはあの病院全体の再開発でいうと第一ステージが終わったところということに相当します。このあと第二第三ステージ、急病棟ですとか外来棟、中央診療棟の改修をこれから行います。で平成30年にすべて終了するということなんですけども、まあ、そうしますとあの高知大学医学部附属病院はあの全く生まれ変わるというふうなことになるというふうに考えてます。もしもの時にはあの頼れる病院としてですね、見違えるようになると思いますので、ご期待いただきたいと思います。
そうですね、あのこれから時代に対応した素晴らしい病院にどんどん生まれ変わっていきますので、ぜひ皆さんもこの高知大学医学部附属病院ですね、これからもご期待いただければと思います。というわけで今週の番組は高知大学医学部附属病院の病院長横山明仁先生に詳しくお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。